天にいます私たちの父なる神様、あなたの皆が高らかにおめでたえられますように。私たちのお名前ではなく、神様、あなたが素晴らしいということを、全世界のすべての国民が、この杉戸町のすべての方々が、また宮城、去って、春日部、すべての人たちが、神を褒めたたえるものとなりますように。神様、世にあっては困難があります。しかし主よ、私はすでに世に勝ったとおっしゃる主が、世の終わりまでいつも共にいてくださることを約束してくださっていることを、私はあなたを離れず、あなたを捨てないと約束していてくださることをありがとうございます。神様、どうか今日もあなたの見えない御手によってこのところに集められてまいりました。すべての重荷を主の前に下ろし、そして主の前に静まること、主の御翼の陰に主を待ち望む中で、新しく力を得て、わしのように、牽制によらず、能力によらず、神の霊によって、新しい習慣を、神様、あなたの恵みによって、歩むことができますように、助けてください。今から聖書の御言葉に耳を傾けようとしておりますが、主がどうか私たちの心を開いてくださり、聖書のことがよくわかるように、またそれをしっかりと心に刻み、その御言葉に従って、命を、幸いを、祝福を選び取っていくことができますように、助けてください。主をお語りください、しもべは聞いております。愛する主、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は、勇気を出しなさいという題で、メッセージを語らせていただきたいと思っております。早速ですが、聖書をお持ちの方は使徒の働き23章1節からのところをもう一度開いてみていただけたらと思います。使徒パウロはローマ市民であることを、自分がローマ人であることを主張いたしました。その結果、再び鎖を解かれて、今度は議会、サンヘドリンと言われる議会、エルサレムにおける、この、権威ある議会に招かれまして、そこで、この、自分のことを明かしする機会が与えられていきます。なぜ自分がキリスト者になったのか、そして、そのために神様が私に何をしてくださったのか、それを言葉で語って紹介する、証しをする、その機会が再び与えられていきます。一節をご覧ください。パウロは議会を見つめてこう言ったと記されています。この議会は71人のメンバーで構成される議会であったようです。祭司長、立法学者、長老たち、パリサイ派の人たち、サドカイ派の人たち、後で説明いたしますが、とにかく、この権威ある人たちがですね、ずらり揃った中で、71人をこう、見渡して、その人たちを見つめてパウロは語ります。兄弟たちよ、私は今日まで、全く清い良心を持って、神の前に生活してきました。この神の前に生活するという言葉は、市民権を持つ者として生きるということです。ローマの市民権を持っていたパウロは、同時に神の国の市民権を持つ者とされていました。天に国籍がある者、天国のパスポートを持っている者、この地上にありながら今すでに自分は天国人なんだ。神の国の市民権を持っているんだ。それを覚えながら神の前に生活していたとパウロは語ります。ところがやはり人間的に聞くならば、パウロの語っていることは非常に高慢に思えたことでしょう。今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきたと歯切れよく語るパウロに対して、大祭司アナニアは非常に腹を立てまして、そばに立っている者たちに パウロのそばに立っている者たちに命じます。パウロの口を打ちなさい。最近私はインターネットの無料配信のチュモンというあの韓国の、映画というかドラマを見ています。ご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に韓国語がですね、時々こう耳の中に入ってきます。イエーペアーとかですね、あの本当にこうあの大祭司アナニアの言葉は家にある言葉でしたから、その手下の者にとってはですね、はい、わかりましたと言ってですね、そのパウロの口を打とうとしたわけですね。殴りつけようとしたと思います。その時にパウロはアナニアに向かってこう言います。ああ、白く塗った墓よ、白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じる。それは非常にこの上に立てられているものに対する不尊な態度だってあったかもしれません。しかしパウロは正論を通したのです。なぜいきなり何も語る前に口を打てと命じられなければいけないのか。そういう中で、あなたは神の大祭司を罵るのか、わきまえもないものだと、このそんな声が上がりました。しかしパウロは、兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。そのように語りました。しかしパウロはその人たちを見ながらですね、もちろんその議会の構成員のことはよく知っていたんですが、そこにこう2種類の人がいるということを、2つのグループ、2つの派閥と言いましょうか、なんか国会みたいですけど、なんか与党と野党があってですね、このやり合ってるみたいな感じなんですが、そういうこの議会がですね、一部がサドカイ派という人たちの集まり、もう一方はパリサイ派という人たちの集まり、そういうこの政党というか、もう派閥があったんですね。それでパウロは賢明にもこう賢く語ります。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子供です。そして私がなぜこんなところに訴えられているかと申し上げますと、死者の復活ということに対して、死者の復活という望みに関して裁きを受けているのですと、そんなふうに語ったのでありました。この新約聖書の中にはこのサドカイ派とパリサイ派という人たちが出てくるのですけれども、少し説明をさせていただきます。サドカイ派という人たち、そのサドカイという名前は旧約時代の祭司サドクに由来すると言われています。ダビデの時代に仕えた祭司です。紀元前2世紀頃からユダヤ教の一つの群れとして起こってまいりました。少し前の使徒の働き5章17節を見ていきますと、大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆と記されています。サドカイ派とは大祭司とその仲間たちの全部なんだということです。目に見える神殿に仕える権威ある祭司として、またその家族として、非常にこの世の権力と癒着した、そういう人たちであります。サドカイ派の人たちは何を信じていたのでしょうか。聖書を信じると言っておりましたが、彼らは復活はない、見つかりも霊もないと言っておりました。23章の8節に書かれている通りです。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言っていた。復活というのは死者の復活です。死んだ人が蘇ってくる、生き返ってくるということですね。で、見つかり、天使、エンジェル、これも存在しないとかですね。で、スピリチュアルなものは一切存在しない。まあ、少し前のですね、モダンの時代ですね、目に見えない霊なんてものは、そんなのは、ちゃんちゃらおかしい世界じゃないですかと言っていたような、そういう立場の人に近いですね。目に見えない霊や見つかりの存在を信じようとしない。何よりも死者の復活などは信じない。そのようなサドカイ人は、当然、 ライフスタイルとして生きている間に満足することだけをひたすら求めていく。死んだら全てが終わりでしょ。だから地上で生きている間にできるだけ楽しく上手に生きて人生をエンジョイしましょうという人たちがこのサドカイ人でありました。しかもこの世の権力とうまく仲良くなってですね、自分たちがこの美味しい、生活を、していくこと。実はこのサドカイ派の人たちは、紀元、70年ぐらいエルサレムが、この神殿が崩壊したときに、その神殿の崩壊と同時に彼らの勢力は急速に衰えていきました。目に見える神殿に仕えていた人たちですから、それがなくなってしまったときにですね、非常にこの立場が弱いものとなっていきました。しかし実は今日の日本においてもこのサドカイ派の子孫がいると私は考えております。もし皆さんが死んだら全てが終わりでしょ、死んだら全てがゼロになるんでしょ、死人が蘇るなんてちゃんちゃらおかしいとかですね、この地上の生活が全てですよ、霊なんて存在してないんですよ、最後の審判そんなものはありわけないでしょうというような考えを持っていらっしゃるならば、それは立派なサドカイ派の子孫です。間違いなくあなたはサドカイ派です。これがあのサドカイ派と言われる人たちの、このプロフィールですね。もう一方のパリサイ派、パリサイ人について、パリサイという言葉はヘブル語で分離というものを意味する言葉です。区別する、そこからこの話引き離して、違うものになる、たもとを分かつということです。パリサイ派の典型的な祈りはそういう祈りなんです。私は他の人々のようにああいう人でないことを感謝します。自分はあの人とは違います。そういう祈りをするんですね。使徒の働きの、前の書と言われるルカ福音書をちょっと開いてみましょう。ルカ18章の9節、そこにはパリサイ人の典型的な姿があります。18章、ルカ18章の9節からのところですね。有名なこの箇所です。ちょっと読みますので聞いていてください。ルカ18章の9節からのところです。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でもう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。主よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなくことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。すごい祈りですね。自己義認の祈りと言いましょうか。私はこんなことしてます。こんなことしてます。こんなことしてます。だから私立派な人間でしょと神様に PR していく祈りですね。で、あの人とは違う私を、神様は私を祝福してください。ところが、主税人という方がもう一人いらっしゃいまして、遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、うなだれて、そして自分の胸を叩いてこう言います。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。たったこれだけの祈り、誰かに聞かせる祈りでもなく、本当に神様に向かって真剣な態度で祈った一言あります。そしてイエス様もおっしゃいます。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。この神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと言ったこの主税人が神様に義と認められて、神の前の義人とされて家に帰りましたよ。パリサイ人ではありませんよとおっしゃるんですね。なぜなら誰でも自分を高くするものがあるならばその人は低くされますよ。神様によって自分を低くするものは神様によって高くされるでしょう。そのようなことをイエス様が教えてくださったのでありました。パリサイ派の人たち、彼らは非常に真面目でした。そして熱心でありました。また、本当にこの 学びというか学問に関するこの情熱というものは素晴らしいものがありました。しかしそれゆえに落とし穴があるわけですね。自分たちを他の人から分離し区別し、自分を義人だと自認し、他の人々を見下してしまう。ですからパリサイ人はイエス様から偽善の律法学者と言われてしまうことがたくさんあります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者、パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです、まあ、白く塗った壁と同じようなものですね。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やいろんな、もので満ちているということであります。現代の日本においてもサドカイ派の子孫だけでなくてパリサイ派の子孫もたくさんいらっしゃいます。自分は正しいと考えている、自分は間違っていないと考える、何か問題があると責任を誰かに転嫁する、あの人のせいでこうなりました。そして自分は正しいとするということは他の人々を正しくないとすることです。それは自分を高く上げ他の人々を見下していく、低く下げるということです。何を隠そう、私もですね、かつてそうでありましたし今もそういうところがあります。外側だけをですね、外面をうまく見せることにかなり得意かもしれません。まあ、ボロが出ますけども、ただ。外側だけを清めて、外側だけを美しく見せることによって、その本質的な内側も、きれいな、正しい人間だとこう、アピールする。しかし、心の中をひとたび覗いてみると、ありとあらゆる暗い闇の中に心が渦巻いている。妬み、敵対心、憎しみ、怒り、殺意、あいつさえいなければというこのまさにこの殺人に変わるような動機が渦巻いているということであるならば、私たちは立派なパリサイ人の子孫でもあります。しかしこの聖書に登場するパリサイ人の中に、パリサイ人にはとても評価できる素晴らしい点もあったのです。それはサドカイ人たちにはないものでした。それは彼らが、パリサイ人の人たちが見つかりはいると信じている、天使はいるんだと信じている、そして霊も確かにいるんだと、さらには何よりも死者の復活があると信じていたんです。28章の3節をもう一度ご覧ください。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていた。これは決定的な違いだと思います。同じ聖書を読んでいても非常にこの、アカデミックにだけ読んでしまうと命を落としてしまいます。サドカイ人はまさにこの本質的な命の部分を全部落としちゃったんですね。赤子をこの洗ってるうちにこのたらいの中に入れて、そしたらタレの中から赤ちゃんが落ちてしまったような状態で、大切なものが聖書から抜け落ちてしまう。復活もない、見つかりも霊もない、それはもう中身が何もない聖書になってしまいます。しかしパリサイ人は復活はあるんだ、見つかりもある、霊も存在する、そう信じて主張していたのでありました。今日はペンテコステ聖霊降臨日とも言われる日でありますが、聖なる神の霊が求めるもの一人一人の上に注がれて、心に注がれて、そして私たちが聖霊の宮として、神の神殿として、神の清い霊が私たちに与えられて、その清い霊を宿す土の器とされていくということが起こったことを記念する日でありますが、まさしく聖書は目には見えませんけれども霊というものが存在すると語っています。モダンの揺れ動きでですね、今ポストモダンというような形になっているでしょう、とにかくですね、やたらにスピリチュアルなことを言ったりですね、 そして未だにこの占い師が設けたりしているんですね。怪しげなこの霊的なヒーリングとかなんとかそういうものがですね、もう流行っています。本屋さんに行けばそういう類の本がもう山ほどあります。それだけ人間が霊的な存在として作られているということを語っているでしょう。霊的なものを否定すれば否定するほどその渇きが不健全な形で吹き出してくる。ですからもう見境なくというか、こう本当にこう区別なくそういう霊的なものだと言ったら全部受け入れてしまう、そういう極端があります。しかし世の中には悪い霊と良い霊があると聖書は語ります。悪霊と言われるもの、汚れた霊と言われるものがそうです。悪魔、サタンと言われる、この堕天使、神を褒めたたえるこのクワイア聖歌隊の長であったこのものがですね、反逆して自分を神様に、神様よりも上に上げようとしてですね、この反逆いたしましたが、それが、サタンと言われる、かつて見つかりであって今堕天使という存在にありますが、そのそういうこのサタンに属する見つかりというのはですね、非常に険悪なものです。人から命を奪います。人から元気を奪います。そして恐れとか不安を植え付けて、こうしなければ罰が当たるとか、こうしなければあなた幸せになれないとか言ってですね、非常にこの恐怖で人をコントロールする、マインドコントロールにはめていきます。しかし神が与えてくださる天からの聖なる清い霊は違います。まさに命の御霊と言われる方であります。その方は風や息に例えられます。風がどこから来てどこに吹くか、それは誰も知らない。でも風が吹いてくるとですね、ちゃんと肌で感じることができるじゃないですか。それと同じように霊は見えないけれども感じることができる。そして実際に見えないけれども確かに存在しているというのです。息も同じです。私たちは四六時中吸ったり吐いたりしないと生きておりませんが、寝ているときもですね、寝ているときにこの無呼吸症候群というのがありますよね。怖いです。あれ死ぬ可能性がありますよね。寝ているときに息してないという。でも息が止まったらどうなりますか。私たちは息を引き取ってしまったらどうなりますか。命が失われたということです。死に至ったということです。聖書では神様の霊は命の霊だと言われています。そしてその命の霊が注がれたゆえに私たちは生き物となりました。しかし神の霊が取り去られていくならば、速やかに私たちの肉体は滅んでいきます。非常に、この弱い、また儚いものですね、最近この美しい花をですね捧げてくださる方がいるのですけれども、しかしこれがですね、日曜日には綺麗なんですけども、水曜日とか木曜日あたりになるとですね、草は枯れ花はしぼむという虚しい聖書の言葉を、その部分を思い出すので、しかし神の言葉は常しえに変わることがない。神の霊によって命注がれるものは、その命がいつまでも新鮮なみずみずしい永遠へと続く命へと、その流れがあります。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けています。そうパウロは語りました。しかしそれによってですね、まるで国会のようにパーって真っ二つに分かれてしまったんですね。キンキンガクガクのもう全然大人げない大喧嘩をし始めた。騒ぎはいよいよ大きくなり、そしてパリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって言います。激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない。もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけていたのかもしれない。しかしそういう中でパウロは引き裂かれそうになっていく。またしても命が危険にされていく中で、主の助け舟が出されます。 論争がますます激しくなったので、千人隊長がパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に命じてパウロを力づくで助け出してくるんだ、そして兵営に連れてくるようにと命じました。そこにおいても再びパウロは命が助けられてまいります。そういう中で11節、今日中心的に見たい言葉が出てまいります。その夜、またしても引き裂かれそうになった。せっかく神様の前に神の素晴らしさを紹介しようとしていたのにもかかわらず、またしても殺されそうになったその夜、命からがら救われた中で主がパウロのそばに立って言われます。勇気を出しなさい、パウロ。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。そのように主なる神、イエス様がですね、語りかけてくださったというのです。落ち込んでいる者、手こんでいる者、失望している者、元気がなくなり、恐れおののいて不安に駆られている者。パウロは、そのような状態であったかと思われます。一生懸命やればやるほど疲れを覚えます。時に度重なる試練が訪れますと疲れ果ててしまう、勇気を失ってしまう、もう意気消沈して、もう何にも、もうこの先一歩も進めなくなる、そういうことがパウロにもあったということですね。非常に励みになる言葉ではないでしょうか。パウロはコリント人への手紙第2という中においては、この弱さということにおける素晴らしさを徹底的に語りました。私たちは土の器でしかない、焼き物の器、土でできたもの、それは非常に脆いものです。落とせばすぐに割れてしまいます、パリン。とか、しかし、そんな弱い土の器の中に神がお入りくださり、朽ちない宝を私たちはこの肉体の中に受けて、そしてこの地上にあって神の命に生きていくことができる。そうでありますが、パウロがどれほど意気消沈したことがあったでしょうか。弱さを嫌というほど感じたことがありました。ぜひ、パウロさんはやっぱり違うんじゃないですか。特別な人で私とは違うという方がいらっしゃいましたら、第二コリントの手紙をですね、じっくり読んでみてください。もうパウロはですね、これでもかと言わんぐらいに、私はあなたと同じ弱いものです、私はあなたと同じ本当に普通の人間ですよ、普通以下の弱いものです、どれだけ私が意気消沈して押し込んで、もうダメだと思ったことが何だったか、そのことを切々と語っておりますから。そしてでもパウロは究極的に励ましてくださる。弱さの中で、私の恵みはあなたに十分だよ、私の強さはあなたの弱さのうちに完全に働くから、そう言って励ましてくださるイエス様の中でですね、パウロはこの、逆説的かもしれませんが、弱い者こそ強い、自分の無力さを知っている者こそ本当に神様に寄りすがることができるからこそ、 100% 神様に寄りすがり、神様あなたがいなければ生きていけませんということの中で神に寄りすがっていくことができるゆえに、誠に強い者とされるというのです。エルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。ということは、エルサレムで殺されることはまずない。ローマに行く旅路においても殺されることがない。ちゃんとローマに着いて、そこでまた神様のことを証しする機会が与えられる。それが保証されたということでありましょう。神が私たちを励ましてくださる。神が私たちを救い出し、助け出してくださる。その理由は何でしょうか。 それは私たちを神の国の市民権を持ったキリストの証人として用いるためであります。神のことを証しする者がいなければ、的外れな罪を犯し続けてしまいます。それでありますから、聖なる神様の霊も私たちが神を証しするために助けてくださる方として紹介されています。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのですと、ヨハネ福音書の15章には記されております。また聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムだけでなく、ユダヤとサマリアの全土だけでなく、地の果てにまで私の証人となる、そのような約束が与えられております。そのような上からの力に満たされてパウロも再び立ち上がることができました。そしてまた勇気が、元気が与えられて、そしてめげることなく、決して諦めることなく、最後まで自分のなすべき務めを、成し続けていった人物ではないでしょうか。勇気を出さないということは、恐れや不安の中で使命から遠ざかるということではないでしょうか。使わされている場所から逃げるということでもあるでしょう。前に一歩進み出さないということでしょう。しかし勇気を出すということは、諦めないで自分の使命にとどまり続ける、使わされたところにとどまり続ける、そして一歩でも前進する方向で全力を尽くして神に祈りつつ、心を尽くし、力を尽くし、知性を尽くし、また全身全霊をもって神を愛し、人を愛していくということをやめないということではないかと思います。それぞれの新しい習慣が始まりますが、私は一人ではありません。イエス様は、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃってくださっていますし、見えないけれども助け主、聖霊なる神が私一人一人に与えられておりますので、その方と共に歩むことの中で勇気を失うことがないように歩むことができたらと思います。1分ほど時間を取ります。それぞれご自分の言葉で神様に対して祈りの時を持っていただけたらと思います。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。主イエスキリストの父なる神様、御子イエスキリスト、また聖霊なる三位一体の神様、あなた様は私たちのすべてを知っていてくださいます。特に弱さや苦しみや悩み、うめきを言葉にならない、その思いをすべて知っていてくださいます。
誰も私の悩みを知らないと多くの人が考えていますが、しかし聖書は、神様だけは、イエス様だけは、あなたのすべての苦しみも悩みも弱さも知っていてくださると語っています。そして、神は我らの酒どころ、苦しむときにそこにある助けと、詩編の詩人はかつて歌いました。傷んだ足を折ることのない、くすぶる刀身を消すことのない、いつも前に向かって、一歩、一歩と足を進めていくために、あなたが共にいてくださり、私たちの味方となってくださるならば、何を恐れる必要があるでしょうか。神様、私たちは今なお、弱く欠けただけで、また愚かなものでありますが、しかし、神様が共にいてくださるのであれば、たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても、災いを、死を恐れることはありません。どうか、良い羊飼いなる主よ、迷う私たちを、喜びと賛美が満ち溢れる、緑の牧場に導き続けてくださいますように。そして多くの人たちを、この牧場に招くことができる私たちとしてください。主よ、どうぞこれから後を持たれようとしている洗礼式の時を、特別祝福してくださいますように。主イエスキリストのお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。